ようございます。アロマセラピストであり和製油とご当地化粧品のセレクトショップミューズネスタのオーナーでもある私コンビネは、アロマセラピーの知識や自己流子育て健康雑学などをご紹介するチャンネルです。だいたい最近雑学になっております。はい、では参りましょう。今日の話はですね、アリの話です。男の子ママじゃなかったら、まあ、なかなかすることがない体験なんですけれども、うちの息子がですね、アリを飼いたいと言い出しまして、アリを飼う、アリをペットにする、ワオ、みたいな感じなんですけど、最近ではですね、アリの巣を観察する採集キット、アリ採集キットであったりとか、あと結構世界的にですね、アリは飼いやすいということでペットにして、ガラス張りのですね、なんかこう、すごいゴージャスな、なんていうんですか、木の中にね、巣を作るタイプは、木を割って、そこにアクリルとかガラス板を貼って、中が見えるようにしたゴージャスなアリの巣、セットとかがね、売られてるらしいですよ。で、我が家が購入したのは、いわゆるこう、断面が見える薄くですね、土を中に入れるタイプのやつで、で、またね、それでね、アリを、まず捕まえてこないといけないんですよね。アリ捕まえるって、いつぶりやねんって思うんですよ。むしろアリ追い払う方が多かった、人生の中では多分。で、アリを捕まえるための一応トラップみたいなのがついてるんですよ。そのトラップの中に、アリが好きそうな餌を少し入れて、で、アリの巣の近くに置いとくと、アリが入ってくるから、蓋を閉めて、で、それをアリの巣に設置をして、蓋を開けたら、巣の中にアリが入っていくので、それを繰り返せと。いう風に書かれているわけなんですけれども、まあそのトラップですね、蜂蜜入れたんですけど、アリわらわらわらわら寄ってきて蓋閉めるどころじゃなくなったんですよね。いやいや、これ触りたくないみたいな感じになって、で、5、6匹ね、アリさん入れたらその共同作業をしてどんどん巣作ってくれるのかなって最初は思ってたんですけど、説明書によりますと、アリはですね、最低でも15匹から20匹ぐらいですね、採集しろということなので、20匹かーみたいなね。で、もう一つの手段として、トラップではなくって、そのティッシュを使った採集方法っていうのが、その説明書に書かれていたんですけれども、ティッシュを細かく裂いて、はたきみたいな感じにして、それをふわふわーっとね、アリの近くに寄せていくと、アリさん、それに登ってくるんですよね。で、その残ってきたやつを巣の上で、こう、バサッとすると、アリって、こう、すぐポテンと落ちるんですって。だから、それで巣の上に落とせって言ってるんですけど、その、ティッシュね、近づけて、トコトコトコってアリが登ってきたからって言って、その巣の蓋をですね、開けて、バサッてやってる間に、すでに巣に入れたアリが外に出たがってめっちゃ出てくるんですよ。だから、もうすぐ、どうやって集めんねんっていうので、すごい技を駆使して、ティッシュの、に登ってきたアリを、こう、一瞬だけ巣の蓋をパカッと開けて、パタッと閉めて、ティッシュを挟んでですね、アリさんを傷つけないように、ティッシュだけこう、スーッとティッシュだけ引き抜くっていうすごい技を使ったりとか、もうあとはですね、それでもちょっと無理やな、もうこれって、こう、巣の中にアリが増えれば増えるほど、逃げるアリも、わさわさ寄ってくるわけですよね。もう最後はね、カツオの一本釣りならぬね、アリの一匹釣りになりました。なんか細いこう植物の茎みたいなやつの先っちょに、ちょっとだけこう蜂蜜とかつけたら、すぐね、アリさん寄ってくるんで、一匹ね、こうピコッと登ってきたら、ピッてこう巣の中に入れるっていうようなね、そんな技を駆使して20匹集めましたよ、私。もうずっと炎天下の下で30分ぐらいですよ。ねえ、やってたらこう、小学生が寄ってきて、何してんのって聞かれるんですよ。今ね、って言って、アリの巣作るのにね、アリ集めてるんだよって言ったら、ふーんって、冷た。小学生冷た。そう。で、そうやって格闘すること30分も腕登ってきたアリとか、キャーとか言いながらね、集めたのは黒山アリさんたちです。日本で言うと結構メジャーなアリですね。どこでもかしこでもいるタイプで、明るいところに、巣を作る。明るいところの土の中に巣を作るタイプです。で、女王様がいるのは春だけなので、残念ながらね、女王アリは捕まえられずに、働きアリさんのみ捕まえてきました。ね、で、 まあ、途中ね、採集しているときに黒大アリ、別のあの、一番日本で大きなアリですね、が来てですね、しかも黒大アリっていうのは行列を作らずになんかこう、一匹狼で動いてるんですけど、その子がですね、こう間違って入ってきたら、餌場ですごいもう周りをシャー、シャーって威嚇しても黒山アリビビって全然近づけないんですよ、餌場に。黒オオアリ強って思って、ちょっとお前はジャイアンかということでね、さよならしましたけどね、もうね、ありよーって感じですね。で、あの黒山アリの、ちゃんとこう安全に暮らせるように新居を用意してあげて、で、お家に持って帰ったんですね。アリとの共同生活が始まりまして、初めて知ったことがあるんですけど、アリって寝るんですね。いや、本当にね、昆虫、生き物やから寝るの当たり前やんって思われるかもしれないんですけど、アリって寝てるイメージありますか？こうちょっと外に出てる間ってとことことことこ動いてるから、アリが寝るっていうのをこうイメージできなかったんですけど、見事に微動だにせずって感じなんですよ。その、呼吸してるのとかって、こう、小動物ぐらいやったらスーハースーハーとかしてたりしてわかるじゃないですか。で、昆虫が寝てるって言えばカブトムシとかもこう寝てたらなんかこう潜ってたりとかするからわかるじゃないですか。でも、アリって普通になんかこう、道の途中でピタッって止まったままみんなして動かないとかなんですよ。もうね、一晩目にして、あ、全滅したって思いましたもん。本当に動かないんですよ。でも、なんか彼らの面白いところは、寝るオア働くなんですよ。昔の24時間戦えますかじゃないですけれども、本当に寝るオア働くなんですよ。このダラダラして遊ぶとかがないので、その寝てる間ピタッと止まってて、何かが拍子にパッて起きたらもう建設作業始まるんですよね。すごいな。すごいなって思いました。で、それ見て、うちのですね、母親は、いや、起きてすぐ働くなんて、私ってアリタイプやなって言ってました。うん、ですかね。でもですね、アリって、やってる感を出すアリが結構出たりするんですよ。すごくよく働くアリさんもいるんです。考えて、ちゃんとこう道をここに作って、ゴミ捨て場はここでって決めて、ちゃんと往復をしてね、働いてるアリもいるんですけど、どうもですね、こう、やってる感だけ出してて、その、よく働くアリが、わざわざ、その道を作るために掘って集めたゴミをゴミ集積所から中途半端なところに運んで、ふう、運んだったぜ、みたいな顔をしてるアリがいるんですよね。ね、よくね、有名なビジネス書とかでもよく出てますけれども、8割がね、働かないと。アリの中で8割は働かないアリで、2割がよく働くアリだ。で、その2割の働きアリだけを残したら、今度その2割の中で8割が働かなくなるんだっていう話をね、聞きますけれども。まあ、こういう人も必要なんでしょうね、きっとね。って思いました。ちなみにアリのコミュニケーションはですね、触覚によって行われたりとか、あとは大事なのは嗅覚なんですよね。で、アリさんの触覚って大事で、すごいね、自分でね、スリスリね、触覚をたまに洗っててね、それがもう、猫が顔洗ってるみたいな感じでね、見てたら非常に、慣れたらめちゃめちゃ可愛いです。うん。大事なものらしいですね。そこでこういろんな嗅覚も感じ取るようなんですよ。アリさんの行列って何でできるのかって言ったら、嗅覚ですよね。出してるフェロモンを嗅ぎ取って、そこについていって、で、行列ができると。で、このフェロモンなんですけれども、こう、有名な話、マジックですね。油性マジックとかで行列のところに円を描いてしまうと、アリさん行列作れないんですよね。で、あとは、アリタイさんって言って、昆虫気比作用の精油とかをですね、ポチョーンとしたもんならば、もう、その香りで、アリさん行列も作れないし、パニックを起こして、チリジリになると思います。はい。された方がね、一名、知人でいらっしゃいまして、かなり面白いお話を聞きまして、大変なことになってそうです。企画難民になってたって言ってました。すごく面白いですよね。で、ご飯をね、食べるに関しても、嗅覚ってすごく大事だと思うんですよ。で、アリさん、蜂蜜を入れてみたんですけど、ダメで、メープルシロップを入れてみたんですけど、ダメで、結構ね、グルメなんですよ、アリって。好き嫌いがすごい激しいんですって。で、あと、すごく綺麗にしとかないと怒るっていうか、嫌がるみたいなんですよ。で、それもダメ、あれもダメってなって、しょうがないなって言って、こう、おやつに食べてたリンゴをですね、少し、5ミリ角ぐらいのリンゴをね、入れてあげたんですよ。そしたら何が起こったかって言ったら、 一匹だけその餌場にね、ちょろちょろこう遊びに来る子がいてたんですけれども、もうその子が来てリンゴを発見しましたと。うわ、リンゴや、何このでっかいリンゴみたいな、もうすごい気に入ったみたいで、もうリンゴ、リンゴ、リンゴみたいな感じで中毒を起こしたみたいに、もうリンゴにかじりついて離れないっていうね、側面にかじりついて離れないみたいな感じで。で、リンゴを発見した場合って、その、仲間に伝えて、その大きなものなので、一人で運べないからみんなで餌、こいつだって言って運んで、その、餌場、いわゆる餌場ですよね、に持って行って食べるのかなと思っていたら、そんなことしないんですよね。いや、このリンゴ俺のやし、みたいな感じで、一人で、独占ですよ、独占。で、もう、しこたま食べてお腹いっぱいになった後、彼は、コテンって、寝ましたね、近くで。満腹になって寝てました。教えてあげへんのかいって思うぐらい、誰にも教えずにコテンって寝た後、何食わぬ顔で仲間の元に帰っていきました。なんか、ね、人間社会みたいですよね。これ食べたやつをですね、その、外でご飯を集めてきて、で、仲間に分け与えるというのも、アリの社会ではよくあることらしいんですね。アリは胃袋の他に、ソノっていう袋をですね、お腹の中に持っていて、で、そのソノから、吐き戻しという形で、口移しで仲間に餌をあげることがあるらしいんです。で、これね、ちょっと面白いんですけど、どうやって口移しでご飯をあげるのかというと、まあ、これもアリのコミュニケーションの一つなんですけれども、ご飯が欲しい方のアリは食べてきたお腹にそのに餌を持っているアリの頭を叩く。しかもその、叩き方加減はお腹が減ってれば減ってるほど激しくなるそうです。頭をね、パチパチパチパチパチパチってこう、しばくらしいですね。しばき倒すらしいですね。あらまあ、ということなんですけど、面白いですよね、アリの社会は。叩かれた上にご飯をあげなければいけないっていう。なんか優しいなって思いました。例えばちょっとこうね、怪我をしているアリさんなんかがいた場合、アリはやっぱりね、仲間を助けようとするので、その子をね、ちゃんと引っ張っていったりとかするんです。まあ、小さな人間社会のようなね、形なので、アリの観察っていうのは今までこの昆虫とか虫とか嫌いって思ってた方でも、割と、おすすめなんじゃないかなと。例えば、ペットが飼えない、マンションにお住まいの方でも、アリの巣キットだったらね、できますので。ただ、アロマセラピーをですね、楽しまれる方々は、くれぐれも昆虫系作用があるようなものをですね、近くで炊いたりとか、すると、アリさんたち大変なことになりますので、お気をつけください。というわけで、和製油とご当地コスメの専門店ミューズネストのオーナー、コミューでした。ではでは。